特集、災害時の食を考える。乾パン5枚と飲料水。これは災害時に避難所で配布する一人当たり1食分の食料です。豊橋市が用意している備蓄食料は3日分しかないのが現状です。今回は災害時に各家庭で必要な備蓄食料や用意する際のポイントを紹介します。限りある避難所の備蓄食料。身近な災害として記憶に新しいのは、昨年10月に起こった台風24号。豊橋市内で約7割以上の世帯に停電被害がありました。長いところでは停電が3日続いたため、食料を求めてスーパーマーケットやコンビニエンスストアに駆け込んだ方も多いと思います。また、店内の食品が品薄になり、市が急遽配布した備蓄食料や飲料水を受け取りに来た方もいました。市では大規模な地震が発生し、家屋の倒壊、焼失、津波による流出などが起きた場合、約5万人が避難所を利用すると想定しており、各避難所や防災備蓄倉庫などに乾パンや粥といった食料を一人当たり1日2食、3日分備えています。しかし、災害時は道路が寸断されるなど交通網が麻痺し、市内はもちろん、市外からも食料を含む支援物資が手元に届くまでに時間がかかることが予想されます。実際に東日本大震災では、災害発生から3日程度、支援物資が届かず困惑する被災者もいました。被災直後を乗り切るには、最低でも3日分の食料を各家庭で備えておくことが重要です。食べ慣れた食料が生む安心感。食料を用意する際、乾パンなど保存期間の長い、いわゆる非常食を選びがちですが、被災経験のある方からは、同じものばかり食べていると味気なく感じたという意見もあり、災害時の食料一つでも何を用意するか考えることが大切です。いざという時に普段食べ慣れたものを食べられるということは、思いのほか安心感を生み、ストレスを軽減させることもできるのです。災害が起きる前に、自分の家庭に合った備蓄食料は何なのかを考え準備しましょう。あなたの家は大丈夫？備蓄食料チェック。今回、防災設備に詳しく、三愛町防災会で活動をしている福井さんが、4歳と5歳の子供を持つ村田さん家族を訪問。村田さんの備蓄食料の現状を見せてもらい、必要な備蓄食料についてアドバイスしました。村田。近年、頻繁に災害が起きているので、ホームセンターなどで乾パンや缶入りパンなどを購入しました。福井。さまざまな種類があって良いと思います。ただ、4人家族にしては量が足りません。村田。そうなんですか。用意したものの、どのくらい必要かイメージしづらくて。福井。まず、飲料水は必須です。1日3リットルを目安に、3日分以上用意しましょう。村田。うちは共働きなので、レトルト食品や冷凍食品を買い置きしていますが、これも備蓄食料になりますか？福井。なりますよ。村田さんはお子さんがいるので、子供の好きなお菓子を多めに用意しても良いですね。食欲がない時でも食べられます。村田。食べ慣れた味があると子供も安心ですよね。福井。普段から少し多めに食材やレトルト食品などを買い置きし、使ったら使った分だけ買い足して、常に一定の食料を家に備蓄しましょう。村田、 それなら無理なく準備できそうです。福井。例えば一人当たり3日分の食料ですと、500ミリリットルの飲料水18本、乾パン10枚、ご飯5袋、缶入りパン2缶程度が必要です。村田。こんなに？うちは4人分だから4倍必要ですね。福井。安心してください。防災用の保存食や缶詰だけが備蓄食料ではありません。普段購入している保存性の高い食品も備蓄食料になります。食べた分を足すだけ、ローリングストック法。日常の食品を多めに買い、使ったら繰り返し切らさずに買い足し、常に家庭に新しい食品を備蓄する方法をローリングストック法と言います。この方法なら長期間保存できる食品ばかりを買わずに済むほか、普段から食べ慣れているものが災害時の食卓にも並び、安心して食事をとることができます。家族に合わせた備蓄食料。乳児や高齢者など家族構成によって備える注意点は異なります。一人一人に合わせた食料を用意しましょう。高齢者がいる場合、硬いものが食べづらい、飲み込みにくい場合は、ゼリー飲料やスープ、粥などを用意しましょう。また高齢者は喉の渇きを感じにくく、脱水症状になりやすいため、経口補水液があると安心です。乳児がいる場合、災害時は環境の変化や先の見えない不安感から母乳が出にくくなることがありますので、粉ミルクや哺乳瓶を用意しましょう。また月齢に合わせたベビーフードや食器があると便利です。ペットがいる場合、ペットも人と同じようにストレスを感じます。普段から食べさせているペットフードや飲料水は飼い主が責任を持って用意しましょう。ポリ袋で温かいご飯を作ろう。ポリ袋とカセットコンロ、鍋があればできる災害時の調理方法を紹介します。節水にも役立ちます。ご飯と蒸し焼きそばの2品あります。ご飯。材料1人分。米80g、2分の1カップ。水200ミリリットル、1カップ。作り方。1。米は洗わずにポリ袋に入れ、水を加えて30分漬ける。2。沸騰した鍋にポリ袋を入れ、中火で30分加熱する。蒸し焼きそば。材料1人分。中華麺。1玉、野菜適量、水大さじ1、ソース適量。作り方。1、野菜を一口サイズにちぎる。2、ポリ袋にソース、粉の場合は水を大さじ1加える。ソース、麺、野菜を入れ口を縛る。3、沸騰した鍋にポリ袋を入れ、中火で20分加熱する。災害時クッキングのワンポイント。1、ポリ袋の口を縛るときは空気を抜く。2、火を使うときはまとめて調理する。3、缶詰などを使って味に変化をつける。あったら便利。進化する備蓄食料。市販の非常食の中には、種類や味の好みを選べるものもあります。今時の非常食を広報豊橋編集部が食べてみました。主食。調理器具を使わなくても、湯や水を注ぐだけで柔らかいご飯が食べられます。食物アレルギーに対応した製品もあります。編集部の声。 湯を注いだ瞬間の米の吸水力が早い。スプーンも入っていてすぐ食べられました。主菜、ハンバーグやすき焼きなどのおかずを開封後そのまま食べられます。普段の食卓にもおすすめです。編集部の声、おかずの種類が豊富でびっくり。おでんは冷たくても美味しかったです。副菜、不足しがちなビタミン、ミネラルなどの栄養分をジュースやスープなどで補給できます。そのままでも湯煎して温めても食べられます。編集部の声、彩り鮮やかで食欲も湧きます。災害時に様々な品目を食べられるのが良いですね。菓子、糖分の補給に手軽な一品です。いつも食べている味を備えておくことで子供も安心して食べられます。編集部の声、缶切りもいらず女性の手で開けられます。中は一個ずつ包装のものもありました。余震への恐怖、プライバシーがない中での生活へのストレス、将来への不安など災害が起きたときは様々な精神状態に陥ることが考えられます。そんなとき食事だけでも普段と変わらずにできたら、少しでもそのストレスは軽減されるのではないでしょうか。災害を食い止めることはできませんが、災害が起きたことを予測した備えは今からでもできます。あの時備えていればと後悔しないためにも、今日から食の備えを始めませんか。以上、特集災害時の食を考えるについての問い合わせ、防災危機管理課、電話 51-3116